こんばんは。
こんばんは。
風邪ひいたんですけど、
はい、
治らないですよね。咳が
多いですね。
ですね。では、
何ですかこれ。
早速。いや、多い感じますよ最近。
まあ確かに。
怒られると思いますけど、
はい、
お年齢でね。なんかね、うん、疲れ取れないですね。
取れないです。布団買い替えたら多いですよ。
そうだね。枕買い替えようと思ってるんですよ。
ああ。
うん。いいの知ってます？
僕は今あれなんだ、なんだっけな。無圧枕。
無圧？
無圧布団の枕版みたいな
やつ。はいはいはい。いいの、それ。
いや、なんか僕枕の良し悪しよくわからないんです
よ。なるほどね。とりあえずのお金を出したって感じ。
そうです。無圧布団を買ったタイミングで一緒に。
ついてたやつか。
はい、買っちゃいました。隣に置いてあったんで。
なるほどね。セットでね。
はい。
ちょっと、あれだね。募集したいね。
ああ。でも、有名なのはあれじゃないですか。なんだっけ。テンピュール。
ああ。でも、最近聞かないね。
ああ、
ね、
確かに。
昔使ってたけど。
はいはい。
よしよしよくわかんなかった。わかんないけど。多分、高いの買えばね、プラシーボ効果で、よく寝れるだろうから。
横道さん、デザインじゃないですか、やっぱ。
まあ、そうだね。でも、大体あれだからね、カバーかけるから。枕は。カバー頑張れば。ということで、枕、ちょっといいやつ募集します。
そうですね。
はい。
はい。
どんな話だった感じですけど、今日は、なんか2つぐらい、三浦さんが記事をピックアップしてきてくれましたね。
はい。
1個目が
1個目が、きっと何者にもなれないエンジニアの生存戦略っていう。
はいはい。
ブログが、なんか、バズってて。
うん。
ハテブ見てたら、出てきたんで、
うんうん。はいはい。まあ、どんな話なんですか？
この方、結構、まあ、まだ若くて26かな？
うん。
26ぐらいで、なんとなく自分の先見えちゃったな、みたいな感覚なのかなと思うんですけど、
うん。
いろいろやってるけど、きっと、なんていうんですか、スーパーエンジニアみたいなのにはなれないし、
うん。
なんかこう、それならどういうふうに、この先のキャリアパスをどうやっていけばいいんだろう、みたいな。
うん。
ことを考えているっていうブログだと思うんですよね。
うんうん、
で、僕はまあこのブログ自体には何も持ってないっていうか、
うん、
まあ思うよねっていう、そういう時あるよねみたいな。う
ん、はいはい。共感は。
そうですね、
うん。
これを見てて思ったのは、うん、結構コメントが。
ハテブコメントね。
そうですね、
うん。
二極化しているというか。
はいはい。
なんかこう、すごい、なんかまだ若いんだから、もっと頑張れよ的なコメントをしている 人もいれば、
はいは
い、まあ、すごい共感している人もいたりとか、
うんうんうん
うん、なんかそういうのを見てて、
うん、
なんていうんですかね、僕、
うん、
頑張りたくないから、
はいはいはい、
なんか言い方があれですけど、
一言ながら。
そうそうそう、辛いって思って。
なるほどね、
はい。
確かに、みんなあれだもん、タフガイだよね。
そうですね。なんか結構 OSS コミットしたらいいじゃないとか、
うんうん、
なんか書いて、まあ確かにやったらいいんだろうけど、
うん、
言うても他にもやることあるしさみたいな気持ちになってしまうじゃないですか。
はいはいはい、
はい、
そうだね。僕もそうだね。まあ人にアドバイスするときに、いやとにかくやればいいじゃんとかって絶対言わないタイプなんで、冗談以外で、
はい、
確かにね。これ言われたら辛い人は辛いよね。
そうですね、
うん。
まあ、頑張ってる人に頑張れって言うと、ダメだよっていう
やつね。
やつに見える
っていう
話なんですけど。
そう。ちょっと問題なのは僕も頑張りたくないっていうタイプだから、二人して頑張りたくないトークになりますね。
ダメだった。
そうですね。これ、そう。僕なら、いや、こういうの、群れてやりたいですね。
ああ、群れる。
うん、何者にも僕ならなそうだわっていう人ばっか集めて、慣れ合いたい。絆め合いたい。それやったらちょっと頑張れそう、その後。ああ、
確かに。向こう3ヶ月ぐらい頑張れそう。
そうそうそう、そう。
で、3ヶ月後にまたちょっと、
そうそうそう、
辛いわ。
辛いわ、つって。あるよね、つって。あそこにタフな人いるとさ、
そうですね。
正論ぶちかましてくるからさ、しんどいじゃん。いや、そうだね、つって。
そうですね、
うん。っていうのはあるな。
確かに。でもまあ、実際やってる人は言いたくなるんでしょうね。うん、
そうだね。
いや、なんか、こう、 実際にこう、俺はこうやってたっていう。
うんうん。まあ乗り越えられた人とかはね。
ですかね。
とか、あとはまあ最近やっぱ見てて思うのはもう、すごいもう、生まれながらにして頑張れる人っているじゃん。いや、これ、
わかんのかな？わかんないです。どういう人ですか？
これは本人に言わせたら違うって言われる、あの、可能性もあるし、はい、そうだっていう人も、身の回りに今、頭浮かんでんだけど、
はい。
むっちゃ、いるじゃないですか、タフガイが。
ああ、はい。
やっぱり。
はい。
身の回りに何人かね。
はい。
本当ナチュラルに頑張れてる人もいるじゃないですか。
そうですね。なんて言うんですかね。ある種ネジ飛んでるんだと思うんです
よ。そうだよね、はい。すごいよね。なんか、仲良くその人とね、はい、あの、飲みに行くと、
はい、
あの、人間だものっていう話をよくするっていう。そうですね。その人には理解できない、三つ男の言葉。いやいや、頑張れるでしょっていうやつ。いや、人間だものってみんなで言うっていう。
それの究極系がワタミ理論ですから
ね。危ないよね。そういう意味だと危ないよね。そういう人が上に立っちゃうとちょっと危ない時はあるかも。
でも、まあ、わからなくはないんですよね。
うん。
でも、なんか、俺も頑張ってたし頑張れよってすごい理不尽じゃないですか。
そうだね。うん。それは理不尽だわ、すごい。
なんか、もう、これ読んでてもう、心痛くて。
なるほどね。
もう、喫煙所で一人で読んでたんですけど。
そうだね。
涙出そうになりました。
辛かった。
はい。
そうなんだよね。まあでも、あれですね、僕も最近、まあ、ここ2年ぐらいは結構、その、ブラック社員として、結構激務で働いてきたんですけど、
はい、
そうじゃないですか。
ブラック社員。
そうですよね。ブラック企業っていうよりは、あの、はい、自ら能動的に。
そうですね。ブラックな。能動的に長く働く人です、ね。
そうそうそう。だったじゃないですか。でも、ここほんとね、3ヶ月ぐらいかな。ちょっと、はい、やっぱ疲れ溜まってるなっていうのはすごいあって。
はい。
なんか、やめましたね。
何ですか？
え、その、長時間労働とか、ちょっと、だいぶやめました。
はい。確かになんか、割と早く帰ってる。まあ確かに無理ですね。
そう。あとは、やっぱね、これまた月並みなんだけど、あ
の、出た。
やっぱね、あの、仕事が全てじゃないっていう、やっぱあるじゃないですか。
はい、人生。え、例えば何ですか？
いや、金継ぎなんですけど。まあ、金継ぎしないけどね。もう、あんまり。はい、あれやっぱね、そこ両立できて、こその、なんか充実かなって思うことはやっぱ多いんで。そうですね。
うん、僕も家帰って、ピアノ弾きたいですもんね。
あ、まだ続いてんだ。
続いてますよ。
嘘は嘘、本当に？
僕一回やったら長いですよ。
あ、偉いね、うん。そうそう。そういうの大事だと思う、それやっぱね、趣味。なんかまあ本当月並みだけど、まあでもなんか、まあ、この年になってくるとさ、やっぱ何か大きく違うって、周りで、そういう風に病気になっちゃう人とかが、リアルに出てくるんだよね。
そうですね。
うん、そういうの見てると、やっぱね、あの、電通のやつじゃないけど、命より大切な仕事はないっていうのを、
はい、
結構目の当たり、本当に目の当たりするみたいなのがあるんで、
あ、
まあ、なんかね、そこは程よく。
そうですね。本当にでも、楽しいことやったらいいですよね、うん。仕事が楽しいうちは仕事やってればいいと思いますけど、
ね、
仕事以外に楽しいことできたんなら仕事以外の楽しいこともね、やった方がいいですよね。
うん、やっぱいろんな世界見れるしね。そうですね。違うことやると。
死んだら全部一緒ですからね。
そうそう。で、それっぽい話をもう一個記事持ってきてましたよね。
そうですね。あの、これは、なんだろう、Facebook で流れてきたのかな。
うん。
これは、29歳の私がいろいろな人に聞いてみたちょうどいい働き方って。
はいはい。
で、副題がところでお仕事は好きですか？
うんうん。
やつなんですけど。
うん。
これは、グロースエクスパートナーさん。
うん。
ですかね。
うん。
の
女性の方、
ね。女性の方。名前なんて言うんだっけな。石村さん。
うんうん。
この方が、人によって働き方って違うよねっていう、すごい当たり前の問いかけをして、
うん、
それについて、うん、まあ、じゃあ、いろいろあるって言うけど、実際どんな働き方あるんだっけ、
うん、
っていうのをいろんな人に聞いてみて、
うん、
それで、まあ自分が思うこととか、どうしていったらいいのかみたいなことを、
うん。
発表してくれたっていう資料なんですけど。
なるほど。
これはね、なんか本当になかなか人に聞こうと思わないじゃないですか。
うん。
なんか4つに分けていて、
うん、
やりがい重視なのか、
うん、
それとも生活の重視なのか、うん、要は生活のために働くのか、
うん、
やりがいのために働くのか、
うん、
それに割ける時間はどれぐらい制約があるのか、うん、制約が全くないのか、ものすごい制約があるのか、
うん、
っていう、まあ、
4象限に表しますね。
はい。分けていて。
うん、
で、 こんだけのことなんですけど、
うん、
これもやらないじゃないですか。
そうだね、わざわざあんまり話さないよね。
そうなんですよね。だからこれを見ただけでも、
うん、
ああなんかすごいなって思って。
確かに。これチームメンバーの子はかアイコン貼りたいね。
そうですね。ああなんかいいですね。
うん。どこに自分が今どこにいるか。
そうですね。
毎日微妙に変わっていく様を。
そうですね。あの人今やりがい求めてるわみたいな。
そうそうそう。
感じで。
それで確かにかあの時期によっても変わったりもするしね。
そうですね。
そのライフステージ大きいもので言うとライフステージとかね。
そうですね。まあ、最近だと、うちのチームだと、
うん、
もうすぐお子さんが生まれるとか。
そうね。
そういうタイミングだと、やっぱり、時間に制約があったりするので。
うん。
まあ、それをどうやって、チームで、
うん、
なんていうんですか、その制約がある状態で、
うんうん、
うまく回すか、うん。その制約自体は、やっぱり、チームも、なんていうんですか、すごいいいことだと思うから、
うん、
どうにか したいと思うんで、
うん、
まあ、そういうふうに考える、ている時期でもあったので、うん、この資料はすごいなんか面白いなと思って。
確かにね。なんかこれは一本間違うとさ、
はい、
この横軸がやりがいと生活になってるけど、
はい、
なんかやる一緒にやる相手によってはさ、
はいはい、
これが左に振ってるっていう状態で、
はいはい、
やりがいの反対としての左に、はいはい、持っていく人がいたらできないよね、
は
い。
まあそうです。
うちのチームとかはさ、会社とかはさ、
はいはい、
基本的にやりがい重視じゃん。
そうですね。
軸が。それの代償、代償というか、
はいはい。
で、さっき言ったその、時期によってちょっとそれがずれるっていうのが表せれたら面白いよね。
は
いはい、常に人生僕はお金のためにしか仕事しないんですみたいな人がいて、はい、それが左で表されてると、
はい、
ちょっと辛そうだなって思った。
あ、それは
そのチーム。
そうですね。
それが見える化されてしまったことによってみたいな。
でも生活のために働く人でもやりがいは欲しいと思うんですよ。
あ、そうそうそう。
うん、
だよね。でもやっぱ、いる、もいるじゃん。
はい。
やりがいマジではない人が。
ああ。
稀にね。
稀、ま
あ、
に、ね。
うちの会社とかにはあんまりいないけどさ。いると思うんだよね。だそういうんじゃない会社とかで、
はいはい。
なんか、
確かに。
うん。今その、どっちかっていうと、本当にライフステージとかの話ですよね。
そうです
ね。子供が生まれたばっかりだから今は自分のやりがいよりも、
そうです
ね。家族の生活のためにみたいなとか。
すごい難しいことなんでしょうけど、
うん、
エンジニアの雑誌だとか、
うん、
エンジニアが普段見にするメディアには、
うん、
こうなんか、やりがいじゃないですけど、一生懸命できない、うん、仕事を頑張れないやつなんかやめちまえぐらいの論調をたまに見かけたりするんですけど、
うん、
一歩社会に踏み出すと、
うん、
家族のための時間を取らないやつはクソだみたいな論調があるじゃないですか。
うんうんうん、そうだね。
これ何なんですかね。
ああ。でもなんか、さっきの話じゃないけど、
はい、
やっぱそこ、ちゃんと両方両立しないとダメだよね。
できるんですかね。もうイメージわからないですね。
僕が前いた会社は、まあそれを求めてましたね。はい、会社として、
ははは
もう制度とかとして、
はい。
会社の時間は会社で、成果を出して、
うん、
プライベートはちゃんと休みも取らせるし、うん、残業もさせないみたいな、を目指してましたね。
それ結果的になんか、うん、ある種競争力が落ちるわけじゃないですか。そこだけがやってしまうと。そうなると、なんか、やりがいのある仕事っていうのがどんどん減っていって、
うん、
ただ衰退していくっていうイメージがあるんですけど。
うん。
そういう感じはないんですかね。
そうだったよ。だからやめたんだけど。もう言ったね、これ。あ、これ、同じような記事、その話の記事、
はい。
あったよね。マスダかなんかで。
ああ、そうですね。ありました。
残業をなくしたことによってこうなりました、はい、みたいなやつ、
ね、ありましたね。
仕事へのモチベーションが著しく下がりました、
はい、
みたいな。
はい。
うん。なんか、そこを、結構重要なのは自分でそう思ってやるか、
うん、
会社の制度としてそうやらないといけなくなるかは大きく違うかなと思って、はい、
まあそうですね、
やっぱ自分の意思でそこを両立させるって強い意思がないと、
はい、
無理っすよね。
そうですね。
うん、
で、まあ僕が今その開発している中で、
うん、
今のチームが、スクラムでやろうってなって、
うんうん、やってるね。
結構ガチガチでやってるんですよ。
そうだよね。
で、その中で、
うん、
ものすごいタイムテーブルを気にしていて、
うん、
で、今日一日にやるタスクを決めて、
うん、
終わるまで絶対やるみたいな、
はいはいはい。
その代わり終わった瞬間帰るっていうのをやってるんですよ。
はいはいはい。
で、それがなんかそのアジャイル開発 でよく言われるやつじゃないですか、
うん、
なんか
コミットメント、
そうですね、集中して終わらせて、うん、で、うん、あとはまあ心地よい疲労感とともに帰ってくださいみたいな、
うん、XP ね、
そうですね、
うん、
あのあれはこういうことなのかなと思って、そうこれをやっていれば、なんかそのやりがいみたいなもの、
うん、
ちょっとなんか今の状態だとその消化ゲームみたいな、
うん、あ、はい、あ、そうなんだ、
そうですね、タスクをやりきって結果的にまあそのタスクがうまくタスクに消化されているのであれば、
うん、
そのタスクの消化ゲームが、
うん、
なんていうんですか、結局価値につながっていくので、うん、いいと思うんですけど、
うん、
あの そういうやりがいと、あとその時間的な制約を持っている人に対しての生活のための時間っていう風な形で両立できるのかなと、
そうだね、
ちょっと思ったんですよね、
うん、まあ、短い、なんか、まあ、最近よくその僕も立場が変わってきて意識するのは、はい、その、まあ、パレートの法則とかじゃないですけど、
はいはい、
まあ、やっぱ質のいい課題を見つけないといけないなとすごく思うんですよね、そのレバレッジが効く、
はいはい、
まあ、短い時間で大きな成果が出るようなものをちゃんと見つけていかないと死ぬなっていうっていうのはすごく感じるんで、まあ、そういうのがなんかね継続的にできれば、
うん、
そんなに時間かけてなんかやって、
うんうん、
やらなくても成果も出て充実感もあり、
うん、
でサイクルがね生まれるとできそうではありますけどね、そんなまあできてないですけどまだ
どういうのだとこう価値があるその、
うん、
レバレッジのところにうまく寄与するような、
うん、
あの価値を見つけられるんだろうと、
あ、でもなんかそのまあそれこそ権限とか、
はい、
情報とかそういうのには必須だよね。
まあそうですね。
まあそれこそ、まあベタな話だけど、
はい、
僕は今、そのプロダクトオーナーだから、
はい、
この機能は作らないとかって決められる立場にあるんで、
はいはい、
それがまあ一番あるかもしれないですね。
あ、
うん、もうこれはやらない。決めちゃう。
うん。確かにそうですね。
うん。でもこれはやるっていうのを、まあ、意識してますね。
うん。
うん
う
ん、
そうですね、で
もそれってね、情報を僕がやらなくてもいい理由を知っているからできる。
はい。
とか、それを決められる権限があるから、
はい。
できる。ですよね、
うん。
とは最近思いますね、やっぱ。
そうですね。ちなみに、もうちょっとだいぶ、元々の資料の話はずれちゃいますけど。
うんうん。
横道さんって、
うん。
横道さんのチームでは、
うん。
その、レビューみたいなことするんですか？スプリントレビューみたいな。
あ、スプリントレビューは、そのデモ的ですよね。
はい。
は知ってないです。あの、随時僕が見てる。
ああ。
デブ環境にデプロイしたやつを僕が見て、
はい。
リリース OK だったらリリースする。
はい、それは、リリース OK の基準ってどうやって決めてるんですか？
超雑。本人が良くて、僕が、うん、いいねって言ったら、はい、まあ、目に見えるものが多いから。
ああ、なるほど。
うん。で、品質面はもう信頼して大丈夫だと思ってるから、うん、
なるほど、
もうその、外部仕様的なものが僕の中で、
はい、
あ、これイメージ合ってるねってなったらやってます、はい、だからあのあれやってないです、あの受け入れ条件とかちゃんと書いてないです、はい、僕、
あ、
かなりもう省略してますね、
なるほど、
うん、
まあでもチームがそう、うん、うまいこと回ってる証拠ではあるのかもしれないですね、
そうですね、まあ良くも悪くもなんとなくみんな共通認識があって、
うんうん
うん、まあ、ずれたものができたことはそんなないので、
はいはい、
まあやらなくても成り立ってんなーっていうのでやってたって感じですね。
はい。
結構手間かかりますもんね、あれね。
いや、すごい大変だと思いますね。
ちゃんとやってるもんね、そこもね。
やってますね。
うん。
っていうか、あの、僕が今のチームにアサインされた時に、
うん。
なんていうんですか、まあ、ある種の開発サイドの、まあ、リーダーに近いことをやりつつ、
うん。
スクラムマスターみたいなことをやってくれっていう、
うん、うん、そうだね。
オファーとしてあったので、
うん、うん。
あの、やるんだったら、
うん。
基本的に誰であろうと僕あんまり信用してないので、
うんうん、
あの受け入れ条件を提示してもらわないとやらないってい
う
話をして、それをやってくれっていうのをお願いしてやってもらってるんですよ。美容
的な人に、
はい、
そうですね。うんうん。
だすごい大変だと思いますね。
そうだよね。
これわかんないっすとか普通に言うんで。
あ、美容の人が。
そうです。あ、僕
は。ああ、そういうこと、う
ん、あの。受け入れ条件が曖昧だとか。
はい、うんうんうん。
これは何を作ればいいんですかみたいな。
はいはいはい。
のことを普通に言ったりもするし、
うんまあ、
逆もしかりなんですけど、
うんうん、
そんなんじゃ受け入れられないと普通に言われるんですけど。
はいはいはい。なるほどなるほど。すごい厳格に言われてる感じだね。まあでもなんか最初にやるにはいいよね、すごい。やっぱ厳格にやる。
そうですね。
うん。
なんかあの、 スクラム原理主義が良くないっていうのは言われますけど、
うん、
ある程度スクラムを知ってる人たちだったら、うん、原理主義的にまずはやってみるのはいいなと本当に思いますね。
うんうん、
週張りの週ですけど、
うん、
もう早く破りたくてしょうがないです。
すごいね、タフにやってるね。僕とかも適当だから、ね、最初から最初からもう肩なしでやってる。
いやーね、スクラム。
そうね、めっちゃがっつりやってるよね今ね。がっつりってかっちりやってるよね。
がっちりやってますね。
うん、
あれは本当に辛いですね。
まあそうだよね。そっから逃げてるな僕は。
そうですね。いやーできればやりたくない。
でもそうですね。でもスプリント中にレビューをやるっていうのはいいですよ。
は
い、まあなんか僕らのチームのプロダクトの特性なんでそっちに多分そのまま適用できないと思うんですけど、うんうん、はい、例えばそれがウェブサービス系の会社とかだったらぜひ真似してほしいと思うのは、
はい、
やっぱそのスプリントの終わりでスプリントレビューして出すとかっていうよりは、
はい、
だから僕ら結構毎日もリリースしてるんですよ、うん、だから出たらもう出す出たら出すっていうのをやってて、うん、やっぱよりリズムがついてる感じがしますね。週に1回とかっていうよりはもう常にバンバン前に行ってるっていう感覚がやっぱ生まれるから、
うん、そうですね、
うん
何が違うんでしょうね。もうずっと考えてるんですけど、うん、僕のいるところっていうのが、すごいスクラムが難しくて。
うん、やっぱね、ビッグデータ系とかだからな気もするけどね。
ああ。
やっぱその、アーキテクチャ、
はいはい、
ちゃんと、本当にちゃんとしたの作らないとダメだし、
はい、
ね、なんかインクリメンタルなアーキテクチャに限界があるようなぐらいのデータを扱うじゃん。
はい。まあ、そうですね。
そうそう。
難しい。
僕らはそれが今ビッグデータ系じゃないから、
はい、
もう最初この構成でいいじゃんみたいな、はい、後で移行すりゃいいじゃんみたいなのを、はい、まあ、今日私と言ったけど、
はい、
っていうふうになんかできるんで、
はい、
なんかそこにかかる工数が圧倒的に少ないんですよね、
うん、
っていうのと、あとはやっぱね、その元のシステムもないから新規システムなんで、しがらみもかなりまだ少ないので、
はいはい、
いいのと運用もまだ始まったばっかりで、うん、そこの割り込みも少ないしっていうので、
まあ、確かにそうだな、
うん、
今回ちょっと今までと違っていて、
うん、
既存システムを無視してやってるんですよ。
ああはいはいはい、
今現状、
うん、
なんで
新プロダクト的な、
そうですね、結構実情中身を知ったら、
うん、
エンジニアの人はおいおいって思うような作りになってるんですよ。
ああなるほど、はいはいはいはい、
いや動くけどさみたいな、
うんうんうん、
いう状態だけを作ってるんですよ。
はいはいはい、見えるものを作るんだよね、は
い、でリリース日みたいなものに対して、あ、そこは厳格に決まっているので、
うん、
スコープだとかクオリティっていうところを、
うん、
で調整をする、
うん、
まあ、コストはあまりかけられないので、
うん、まあ、ある意味固定だよね、
はい、
うん、
なのでそれをやってるんですけど、それじゃなかったら確かにスクラムはワークしないような気がしますね。なんか手段をある程度固定されている状態でのスクラムってすごいむずいなっていう、
うん、
なんかそのスコープクオリティっていうところって結局方法論を変えられるかどうかなんですけど、
うんうん、
既存システムとかそういう縛りが多いと、うん、
制約がね、
はい、
うん、
そのクオリティを担保しないでやるぞって言ったところで、
うん、
既存のレールがあるから、
うん、
そのレールには乗らないといけないっていう縛りが出て、
うんうん、
あまりなんかこう
さじ加減が効かない
って、ね、そうですね、
うんうん、
っていうのは感じましたね。
そうだね、それは間違いなくあるね。僕もともとそっち側にいたから
さ、あ、まあ、そうです。
やっぱ制約が多すぎて、
はい、
選択肢がそもそも少ない
ですよね。そうですね、
選べる選択肢がだから、うん、
すごい、なんか久々になんか開発プロセスみたいな話しました
。そうですね。確かに離れてしばらく経って僕もそっちの状況もほぼ知らなくなったから。
そうです。
新鮮だね。
そうですね。
普通に知らないもんね、そっちのこと。なんか聞いたチームで流れてくるのを断片的にはもちろん見てるけど。
はいはい、そうですね。
うん、あれ、このプロジェクト名のプロジェクトって何なんだろうってずっと思ってた。
ああ。そうですよ
ね。そんな状況なんでね。
確かに。
そうそうそう。
もう結構同じ会社なのに、かなり分断されてますよね。
そうですね。まあ、うちの会社のやっぱ特性ですよね。
そうですね。
まあ、完全縦割りの部分最適を良しとする。
そうですね。うん、
全体最適より部分最適でスピードを、トップスピード上げるっていうのを、うんうん。結構いいことだと思いますけどね。個人的には。
まあ、そうですね。
うん。
あまり横、 横むずいですよね。スピード出ないですし。
そうね。
っていう。随分遠くに行ってしまった。
そうね。まあ、いいんじゃない、普通に。はい。はい。じゃあ、久々に、フィアレスチェンジですね。
そうですね。
11
です。
いや、進んでないね。
やばいですよね。
さっき、皆さんが言ったけど、一回、どっかで、
はい。
これを何章か一気にやるみたいな。
そうですね。
やらないと次の方に行けないですね。
そうですね。これは、有意識問題ですね。はい。
はい。
11はアーリーアダプターです。
うん。
で、ようやくですよね。まずは。ようやくが、新しいアイデアのオピニオンリーダーになり得る人々の協力を勝ち取ろう。
うん。
という、ようやく。
はい。なるほど。アーリーアダプターね。
はい。
ここ、あれですよね。一番、地に足もついてるし、
うんうん、
こう推進もしてくれるっていうような。
うん。そうですね。
イノベーターとか、みたいな、ポンと飛びつくっていうよりは、
はい、
ある程度。
いいもんだよねって言って、入ってくるみたいな。
うん。そうだね。まあでも、そうですね。これあの、フォースとかに書いてますけど、
はい、
彼らはしばしば同僚からの尊敬を得て、良いオピニオンリーダーになる。
はいはい。
なってますけど、まあ、本当にでもこういう人に、を味方につけられるかどうかっていうのは相当、でかいですよね。
まあそうですね。
うん。オピニオンリーダー。
オピニオンリーダー。
あれですよ。誰が言うか問題ですよ。
間違いないですよね。
好きだ。
いや、本当に、これが一番重要だと思ってますね、僕は。
誰が言うか問題。
はい。
そうだね。そうだよね。
そうですよね。スピードは全然違うんですよね。
うん。
同じこと言ってるんですけどね。
そうだね。全く同じこと言ってても、全然違うもんね。
そうですね。
うん。います身の回りに。
アーリーアダプターですか。
はい。オピニオンリーダー。
オピニオンリーダーですか。
うん、
身の回りのオピニオンリーダーですか。
うん。
まあでも横道さんとか結構オピニオンリーダーなんじゃないんですか。
う
ん、
あのメッキが剥がれてくるやつ。バレてきてるやつ、ね。あいつ適当なんじゃないかって最近バレてきてるやつね。
そうですね。もうでも適当なんじゃねえかっていうところはあんま関係ないですからね。
そっか。
人がついてくるかどうかですからね。
まあそうですね。
あとは、まあやっぱりいますよね。技術的なリーダーの方とか。
うん。
うん、まあ仕事ってある以上はなんかそのテクニカルなことが得意な人。
うん。
それから、なんていうんですか。口が上手い人というか、
うん、
こう話を。
そうだね。
する立場にある人。
うん。
っていうのがやっぱりオピニオンリーダーなんだろうなって思いますね、
うんうんうん。
オピニオンリーダーだからそこにいるのかもわかんないですけど、
うん。
どっちが先なんだろうっていう感じはします
ね。うん。まあ、そうだよね。まあ、伝える力みたいなものは僕はやっぱ気にしてはいますね。
そう
ですね。その技術的な方では僕はないので。あとまあ、こうありたいとは思いますね。
うん。
オピニオンリーダーたる。
そうですね。ある種の派閥ができればいいのにって僕は個人的には思っていて、うんうんうん、そういうテクニカルによった人たちの派閥と、うん、いやっていう、うん、そのもっと人と対話するとか、
はいはい、
そういう表に出るとか、うん、そういうことをやってる人たちについてくるっていうその集団とやって、
うん
うん、ガチンコで戦って二つのキャリアパスができればいいなと思ってるんですよ。
組織内で。
そうです。
あ、なるほど。あれだね、前言ってた、あの、中途半端が一番良くない。
そうですね。そうですね。
どっちかに振ってくれって。
そうですね。
そんな面白いもんね。
そうなんですよ、
ね。振り切ってる。やっぱ、ロールモデル的なものとしてそういう振り切った人がいるかどうかっていうのは大事ですよね。
そうですね。
うん、
そういう人たちがいて、初めて、なんていうんですかね。組織内でこう、目指すものが分派していって、うん、もっと細かくなっていくっていうやつの位置。一つ目だと思うんですよね。
うんうん。
なんか、テックか、
うん、
なんていうんですか。まあ、要は、CTO か、
うん、
あの、VP か、
うん、
みたいな、
うんうん、
ちっちゃい二つじゃなくて、そこからもっと枝分かれすべきで、
は
い
は
い、それもやっぱ VP と CTO が分かれてからじゃないと、分派しないと思うんで、
うんうん、
そこら辺は早くなんないかなと。
そうですね。
あれなんですね、うん。組織内のオピニオンリーダーとしてあなたを あなたのアイデアを支援してくれそうな人々のグループを作るっていうの
も、うんうん、贅沢だね。
そうですね、すごいですよね。
それできたら最高だけどね。
本当ですよね、
うん、
このグループのサポートは対価なしには得られないって書いてありますね。
なるほどね。
まあ確かに、なんか前の電子フォーラムとかの時もそうですけど、
うん、
あの維持にはものすごい労力がかかるじゃないですか。
はいはい。
で、まあそういうのと一緒でコネクターのやつもそうですけど、
うん、
そういうの維持するための努力、辛そうだな。
そもそもそんなにいないしね、人ね。
まあそうですね。
こういう人多分引っ張りだこだしね。
まあそうですね。
うん。
まあ。
やっぱ自分がなるのが早いっすよ。
なるほど。アーリーアダプター、やっぱり。
オピニオンリーダーに。
はいはいはい。
うん。
オピニオンリーダーになるためにはどうすればいいか聞きたくなりますね。聞いてもいいですか。
いや、どうやってなるかは正直わかんないけど、なってるわけじゃないから。
はい。
なんか、信頼貯金ってあれだよね。あるよね、やっぱね。
まあ、あると思います、ね。
本当に感じるわ、最近。
はい。わかります。
うん。やっぱ、減っていくもんでもあり、
はい、はい。
ね、溜まっていくもんでもある。まあ、ね、いい、本当にいい表現だなと思う。信頼貯金っていうのが。
そうですね。
うん。
残高を見ながら。
そうそうそうそう。
見れないんですよね、残高は。
自分じゃね。
残高は、感じ取らないといけない、
ね。そうだね。周りからは結構クリアに見えてんだけど。
そうですね。
自分ではね、全くわからないっていうね。
大概わかりますけどね。なんとなく。
見られ方でね。
そうですね。
そう。なんかそこの、やっぱ、サイクルを生まないといけないよね。
そうですね。
その、貯金を取り崩すことによって収入を得るのか、まあ、別のことで収入を得るのか、はい、いろいろあると思うんですけど、
はい、
そこがこう尽きないような、っていう意識は常に必要になってますね。
でもこの信頼貯金のすごいところって、
うん、
信頼貯金は労働しないと増えないんですよね。うん、
ああ。
自分が労働しない
と。うん、ああ、そうですね。
これが、なんか、すごいなと思って、
うんうんうん。
なんか他に増やす方法が、知りたいなと思って。
あ、でもあるんじゃないですか。なんか、あの人やっぱすごいね、みたいなさ、不意調して回ってもらって、みんなを洗脳するっていう。
組織的に。
そうそうそう。あ、なんかすごいんだ、みたいな。偽りの。
なるほど。
そうそうそう。粉飾。粉飾貯金。あるんじゃない？
そうしたら。あとまあ、リアルマネーぐらいになっちゃいますもんね。
そうだね。リアルマネー
行こうか。
そうだね。ポイント還元
って。そうですね。
交換的なね。
そうですね。
あるんじゃない？
いや
でもそうだね。やっぱでも本当に、その、信頼を取り崩しながらそれを投資として貯金に戻ってくるっていうのができればやっぱ一番いいんですけどね、はい、
でも信頼の貯金の残高を切り崩したら、
うん
う
ん、
なんか起きます？
あ、どういうこと？
そんなになんか見返りあります？信頼貯金。
ああ、だからそういう時にこそ使わないといけないんだろうね。
あ、そう。
例えばなんかイメージとかだと、
うん、
自分はこれを本当にやりたいってこう信じてると、
はい、
みんなはそうとは思ってくれない。
ああ、なるほど。
その時に突き進まないといけないっていう時に、
はいはい、
信じてやってくれっていうのって、
はい、
信頼貯金をこう、まあ、使う行為じゃないですか。
はい、
まあ、あの人、まあ、あの人が言うなら信じようかっていうのってやっぱ人間あるから。
はいはい、
で、そこで、ね、成功するか失敗するかで、
はいはい、
そのまま失うか、失うところをもっと、だから取られるか、
はいはい、
ああ、やっぱり
言う、ね、言うだけあるわ。
言った通りだったわ、みたいなことになれば、
はい、
さらに、バックが大きいですよね。
横見さん、ちょっとレイヤーが高いっす。
そうなの？
いや、もうちょっとなんかこう、普通のエンジニアの目線でなんかないですか？
ああ、なるほど、
はい。
なんだろうね。ある。
いや、わかんないですけど、なんか技術選定とかなんですかね。それこそテクリーダー的な人だったら。
ああ、そうだね。
いや、これでいこうと思うみたいなやつで。
まあ、最後の決めのところとかでね。まあ、確かに貯金使うのはやっぱ、みんなとこう、まあお金でね、解決する、
はい。
っていうような例えであれすると、みんなが納得しないものをお金でこう、
ああ、なるほど。
納得させるわけでしょ、
はい。
信頼貯金というもの、
はいはい。それはそうだな。
確かに。とか、まあ、ある程度、
はい、
説明責任を果たさなくても、はい、やってもらえるとかっていうのが貯金を使ってる子だと思うんですけど、はい、まあ、そこで裏切りが生じないように、こう、 投資家たちに対して、投資家違う、投資家じゃない。お金受け取った人に対して。
はい、そうですね。
うん、
そうですね。まあそうか。自分がアーリーアダプターというか、オピニオンリーダーになるために信頼貯金を貯めて、
そうですね。それをいいサイクルで。
そうですね。勝つと。勝負に勝てと。
そうですね。
結果勝負に勝つとか。
まあそうだよね。だから一番良くないのは、でも勝負に勝つ勝たないってやっぱ、ある程度、なんていうんですかね。まあ自分の、さじ加減の部分もやっぱあるじゃないですか。うん、その成功にさせるのか。
うん、
それこそ失敗させるなんて簡単じゃないですか。
まあそうですね。
ね、責任放棄すればよかったりとかするんで。そこは少なくともやっぱやらないとな、その信頼貯金をなくさないために、やらないとなとかはすごい感じますけどね。
うん、
なんか、もう責任放棄しちゃって諦めるのは簡単だけど、
はい、
なんか、ある意味責任、僕の中で責任感じゃないですけど、はい、僕は結構それで動く人間なんですよ。
あ、
なんか、自分に、その、プリミティブに湧き出る責任感っていうものはないんですけど、あの人ちょっと裏切ってるわけにはいかないから、頑張ろうみたいな、はい。
あ
だから、あの、人の目を気にするタイプなんで。
ああ。
それで、あの人から裏切られるわけにはいかないから、ちょっと、ここでちょっと本気出して、なんとか頑張ろう、みたいな。
はい。
ですけど、それがなくなっちゃうとね、一気にっていう。
まあそうですね。
うん。
なんかもっと本当に、一メンバーだったらなんだろうな。
でも、逆に上からの信頼って感じ。
なんだろう。まあでも約束を守るってことを考えれば、
うん。
まあ、報告の義務であったりとか、義務っていう言い方もあれですけど、
うん、
あとは嘘をつかないっていう当たり前のこととか、
うんうん、
あの人はちゃんと答えて、やばい時もちゃんと答えてくれるとか、
そうだね。
なのかな。あとはまあ、やっぱり一番の成功で言うと、
うん、
メンバーであれば、リリースを守るとか、
うん、
そのために頑張っている姿を見せるとか、そういうことで貯金は増えていくのかな。
うん、そうだね。まあ誠実さ的な。
そうですね。
すげえ。ふわっとしたことだけど。
そうですね。なんでしょうね。一言に、ことにまとめた瞬間に、なんか、うさんくさい。
そうね。あれスクラブのやつに誠実さ入ってなかったっけ違うっけ五本柱に。
ああ。
あ、違うっけ忘れてる。
入ってましたっけ
違う、入ってねえわ。確約、勇気、集中、後悔、尊敬だ。
そうっす。
誠実、あれ誠実何回なかったっけ ?XP だっけ
誠実はあれじゃないですか。ハートとかの方かな。
ああ。
謙虚かでもあれは。
ないか。
そうっすね。
いや
みんな誠実であれ。
ふわっとしたね。
そうっすね。
僕の好きなやつ。
いやいいですね。そうだ、
ね。
誠実に言いましょう。
うん。
信頼を。
うん。
やって、オピニオンリーダーになって、やりたいことをやればいい。
そうだね。最後自由になるために。
そうですね。下脱への道なんだな。
はい、そんな感じですかね。
そう。最後に。
はい。
なんかありますか?
プライベート的な?
あ、別に、そんな。
最後の締めは最近全部あれだから。
まあそうですね。
なんかあるか。
僕は、あれですね。
うん。
久々に、
うん、
なんだっけ、横道さんが、この間、XP 祭りの時かな、
うん、
で、発表した資料でブログを書いてくださってる方がいたじゃないですか。
このポッドキャストについて触れてくれた方。はいはいはいはい、はい。
あれを見て、
うん、
久々に、
うん、
ハブ君の回を聞いたんです
よ。僕も聞いたよ。はいはい。
あれ面白いですね。
そうだね。今聞いても声出して笑っちゃうよね。相当自分たちの話になるんだけど。
そう。久々に聞いて、
うん、
ツイッターのやつ久々に復活してもいいなと思いました。
確かにね。いや、でもね、何回かカットしてるからね。
まあそうです
ね。あの後何回かツイッターのやつやって。
ただあの頃の僕らの疲労感やばかったですから
ね。そうだね。それぐらい脳が。疲れてる方が変な神経繋がるのかな。
そうかもしれないですね。
あ、でもあれ嬉しかったですね。あれ本当嬉しかったですよ、
僕。そう、あれすごいですよね。
ね。僕がずっと言ってたじゃないですか。
はいはい、
僕らの最終的な目標は、
はい、
僕らの腐女子、BL 同人誌ができるのを目標にしよう
って。それその、ブログ発見した時に初めて聞いたやつです。
そっか。それが楽しそうにやってるっていうのがね。 重要なんでね。
ああ、まあそうですね。
まあ楽しいということが大事なんで、
そうですね、
僕の中では。あれは本当嬉しかったですね。
いや、いいですね。
うん。まあ、どしどし。
そうですね。ま
あ、全然反響ないんで。まあ、このポッドキャスト。驚くほどないんでね。
そうですね。
はい。ぜひ。
聞いた方は、聞いたよって言ってくれる。
そうね。それだけでいいですね。本当それだけでいいですね。
そうですね。めっちゃ、素早いレスポンスを見せますよ。
そうですね。速攻でファボルっていうね。本当に。
いう感じかな。
はい。
はい。
じゃあ、次回、あ、そうですね。まあ、まとめてフィアレスやる回
とかちょっと
考えましょう。
はい。
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 じゃあ、お疲れ様です。
お疲れ様です。